こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。井筒俊彦、意識と本質、精神的東洋をかめては。イスラーム思想禅、老荘思想、仏教的な意識論などを横断しつつ、本質はどのように経験され、言語化されるのかを問う比較哲学の書である。岩目文庫版は1991年間、本文は複数の論考からなり、東洋哲学の教授的構造化のために、本質直感、禅における言語的意味の問題、対話と非対話などを集める。5つの目的は、東洋の諸伝統を単に歴史的資料として整理することではない。それぞれに現れる根源的な思考の型を読み取り、近代西洋の概念的、分析的な認識とは異なる知の可能性を示すことにある。中心に置かれるのは、対象を区分して把握する表層意識と区別が立ち現れる以前の深層意識との緊張関係である。難度は高いが、比較思想を固定的な東西対比に終わらせず、意識言語宗教経験の連環として捉え直す点に本書の独自性がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、教示的構造化によって東洋思想を生きた思考の型として読む本書の方法的な核は5つが、教示的構造化と呼ぶ視点にある。これは全イスラーム神秘主義、ユダヤ思想、中国思想といった伝統を年代順の影響関係だけで説明する読み方ではない。異なる地域時代に現れた思想の中から意識が世界をどう分説し、その分説以前の層をどう経験するかという共通の構造を探る方法である。したがって諸伝統を同一視したり、安易に東洋精神へ還元したりすることが目的ではない。わしろ各思想の固有の語彙と宗教的背景を保ちながら、それらが触れている根源的な問題を比較可能にする。井筒にとって比較とは、外部から分類する作業ではなく、複数の思想が示す認識の可能性を自らの思考に引き受ける営みでもある。この立場により、本書は東洋思想の概説書ではなく、東洋の伝統を基盤として哲学を新たに構成しようとする試みとなっている。読者には思想を国別、宗教別の知識として消費せず、どのような意識経験を言葉にしようとしているのかを追う読み方が求められる。次に、表層意識と深層意識の対象から本質直感を問い直す井筒は、本質を対象の普遍度属性として概念的に確定する西洋哲学的な傾向と区別しながら、東洋思想に見られる本質把握の基礎を論じる。ここで重要なのは、日常的な意識が物事を名称、概念、主体と客体といった区別によって捉える表層の働きである。この層では認識は成立するが、世界はすでに分説されたものとして現れる。これに対し、本書が照らす深層意識とは、そうした区別が固定化される以前、あるいは区別が解かれた場に関わる次元である。そこで本質は、推論で獲得される定義というより、存在が直接に開示される経験として問題になる。もっとも、井筒は単純に西洋を表層、東洋を深層と断定しているわけではない。西洋思想にも既成の意味秩序が揺らぐ経験はあり、東洋の伝統にも厳密な言語的論理的作業がある。本書の焦点は、優劣ではなく、概念化に先立つ経験が各伝統でいかなる思想的表現を得ているかにある。本質直感という論点は、認識を情報処理に限定せず、認識者自身の意識の変容まで含めて考える契機を与える。さらに、脱字と神地下、自己を超える経験を観念論に閉じ込めない。本書を理解する上で示唆的なのが、脱字と神地という体になった表現である。脱字は、自己が自閉した主体の位置から外へ滑り出し、自己中心的な意識の枠組みを超えることを指す。神地は、その空白や欠如としての外部ではなく、むしろ根源的な充実が経験されることを表す。ここで言う神は、特定宗教の教義をそのまま一般化した呼称ではなく、通常の主客関係や概念的区別を超える充満性を示すための語として読まれるべきだろう。この対象によって、井筒は深層意識を単なる心理学的な無意識として扱わない。問題となるのは、自己が世界を対象化し、支配しようとする姿勢が揺らぎ、存在の現れ方そのものが変わる経験である。そのため、本書の議論は抽象的な存在論であると同時に、実存的な賭けを伴う。東洋思想の概念を外から説明するだけでは、そこで言われる本質は把握できないという緊張が残る。読者はこの点で、用語を固定的な定義に還元するのでなく、それが指し示す意識の運動として読む必要がある。そして、禅の言語と禅問答が示す意味を壊しつつ働かせること。収録論文禅における言語的意味の問題と、対話と非対話は、言葉を否定するように見える禅が、なぜ語録や考案、指定の応答という濃密な言語実践を持つのかを考える。禅では、言葉や文字への執着が悟りを妨げるとされる一方、言葉が完全に不要になるわけではない。通常の言語は対象を名付け、意味を安定させ、世界を区分する。 しかし、禅問答の逆説的な応答や常識的な会話かの逸脱は、その安定した意味作用を意図的に揺さぶる。そこで言葉は、情報を伝えるためだけの道具ではなく、規制の分別を破る契機となる。逸脱の分析の重要性は、禅を非論理的と片付けない点にある。禅問答には、会話としての形がありながら、単なる対話を超えた次元へ相手を向かわせる働きがある。本書はこの緊張を、言語が意味を生む層と意味の分節が崩れる層との関係として捉える。現代の読者にとっても、言葉が現実を透明に映すという前提を問い直し、沈黙比喩逆説を含む表現の認識論的な力を考える材料となる。最後に、東西比較の狙いは東洋霊山ではなく、ロゴス中心主義の相対化にある。本書はしばしば東洋と西洋の対比として読まれるが、その価値は、2つの文明を単純な対立図式に置くことにはない。井筒が問題にするのは言語と概念化、論理的区別。対象の明確な規定を認識の中心に据える態度が、唯一の知の形式として自明視されることである。こうしたロゴス中心的な見方は精密な思考を可能にする反面、概念による切り分け以前の経験や、自己と世界の関係が変容する契機を捉えにくい。本書はイスラーム哲学前、ユダヤ思想などを参照し、異なる伝統の内部に無分節的な真相から世界の多様な意味が立ち上がるという視座を見出す。ただし、この視座は科学的説明や論理的議論を放棄する勧めではない。わしろ、論理が成立する条件そのものを問うことで、理性の射程を広げようとする試みである。比較の対象にイスラームやユダヤの思想が含まれることも、東洋を地理的な範囲ではなく精神的構造的な問題圏として扱う本書の特徴を示す。固定化された文化論を超え、異なる思想の間に通路を作ろうとする点に、その強的な意義がある。結論として、意識と本質は、東洋思想、宗教哲学、比較思想、言語論にすでに関心を持つ読者、あるいは本質、意識、悟りといった語を安易な一般論で済ませたくない読者に向く。一方で、全イスラーム哲学、西洋哲学の参照が交錯し、概念の密度も高いため、入門的な解説書を期待する読者には相応の負荷がある。章ごとに立ち止まり、誘いや関連する井筒の著作、思想史の概説書を補助線として読む姿勢が現実的である。その負荷に見合う知的利益は、異文化の思想を知識の寄せ集めにせず、認識の枠組みそのものを検討できる点にある。とりわけ意識の深層、言語の限界、宗教経験を別々の主題として扱わず、相互に関係する問題として論じるところが本書の際だった特色である。東洋思想の紹介や東西文明の比較にとどまる類書と異なり、井筒は複数の伝統から得た思想パターンを、新しい哲学の出発点として主体的に引き受けようとする。読後に得られるのは結論の一覧ではなく、自分が何を前提に世界を理解しているのかを問い返すための厳密で広い思考の場である。ご支援いただける場合は、井筒俊彦、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。